ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ナモタッサバガバト
Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
DutiyampiDhammam saranam gacchami.
Dutiyampi sangham saranam gacchami.
Dutiyampi sangham saranam gacchami.
Tatiyampi buddham saranam gacchami.
TatiyampiBuddham saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
TatiyampiSangham saranam gacchami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
AdinnadanaSikkha padam samadhiyami.
Adinna adana velamani Sikkha padam samadhiyami.
Kame sumichachara velamani Sikkha padam samadhiyami
Kame sumichachara velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani sikkhapadamSamadhiyami.
Sulamela yamachapamadatana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Sulamela yamachapamadatana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Sadhu, sadhu, sadhu.
Sadhu, sadhu, sadhu. Oh.
ですね、ボートキャストの人のために、言いますと、今私は伊豆の海を見ているんですよ。今、伊豆高原のねに大室山っていう非常に不思議な山があって、その麓ではなくてもうほとんど中腹にあたるところに桜美林大学の、施設の伊豆高原クラブっていうのがあって、そこに今お邪魔をして、伊豆高原リトリートっていうのを昨日から始めて、まあ、2泊3日で、やっています。本当にね今私が座っているところから、伊豆高原の町、まあ、たくさんの別荘が立ち並んでますけども、まあ、緑の中にね、それで相模湾が見えて、本当だったら伊豆の大島とかね房総半島とか見えるはずなんですけど、今日ちょっとガスが濃霧が あれで、ちょっと見えにくくなってますけども、本当に、海と山と両方ともある素晴らしいところですね。伊豆高原というのは、私は東京の大田区の小学校で行ったんだけど、大田区に、伊豆高原にね大田区の施設があって、そこへ小学生は移動教室として行って、なんでちょっと小学校の頃に来て以来もう本当に40数年ぶりって感じなんで、もう全く何の記憶もないんですけどね。はい、そんなんでね、伊豆高原に来ていて、で今回のリトリートの目的は、ポアの、ね、未来についてみんなで考えようということで、まあ、それ何を意味するかについて今ちょっと私が、20分ちょっとぐらい 2,30 分話をして、でそれから、今日は建築家の方に来ていただいて、まあ、こういう案があるんではないかと、まあ、実は私もまだ見てないんですけどね
まあ、具体的なイメージ、ね、まあ、もちろん、それをそのまま あれするっていうわけでは全然なくて、まあ、一つの最初の出発点っていう感じでね、見て、そうするとまあなんか具体的なみんなの想像力が働くのではないかっていうね、そういうことで、ですからまあ具体的にどうするかっていうのは今日の時点では全然大事ではなくて、それよりか一体何をそれで目指していくのかを、まずしっかりとみんなで、踏まえておこうっていうねことですね。でそれで、まあそれだけだとね抽象的議論になってしまうので、まあ具体案をちょっとだけ、まあちょっと見て、それでみんなの想像力の、刺激となって、そこから大きなね、未来に向かっていけたらいいなっていうね、そういう狙いですね。今日はわざわざ北海道からね来ていただいていますので、後で後半はね、その話を中心にしたいと思いますね。で一応これねポッドキャストで、公開するのはこのポッドキャストを聞いている人たちとここは絶対にシェアをしていきたいんですよね。今日20人ここに集まって、まあ本当に一方コアメンバーの、人たちばっかりなんですけれども、毎週一方に来るようなね人たちばっかりなんですけど、これはそんな数十人の人が頑張ってどうにかなるような話ではなくて、本当に大きな流れが来ない限りどうにもならないってね、いうことですので、まあ、本当幅広く、たくさんの人の、ね、賛同を得ながら前に進めたらいいかなと思います、ね。まあそうなんだけど、この間青空の木葬会っていうのを岐阜県の、ね、多治見でやって、でそれもカトリックの人が全部お膳立てをしてくれて参加費用とかねあれしてくださって、でその一番働いてくださったカトリックの信者の方ですね、女性の方ですけども、その方がねずっとカトリックの中で、いろんな活動をしてきて、もうまあ、教会を建てたりとかねいろんな活動をした時に、まあ、もちろんお金っていうのは非常に重要なものとしてあるんだけれども、まあ、ある神父さんがもしそれが本当に必要とされるんだったら、それは与えられてくる、必要なものは必要なだけ与えられてくる、ね、教会というものが必要とされるんだったらばそれを建てるに必要なお金はどっかから与えられてくる、ね、そういうのをマリア様の経済学ってねまあ、これ多分転居があるんでしょうけど、どなたか有名な人が言われた言葉なんでしょうけども、まあ、マリア様の経済学って言われるみたいで、まあ、この間のね青空の木葬会は、まあ、それでも50人ぐらいが集まってやったんで、まあ、収支が赤になるはずがないんですけど、まあ、それでも本当ぴったりいったみたいで、ですから何でも必要とされるものだったらば、それに合うだけのものがそこに与えられる、ね、なので、まあ、私らが今、思い描いているような未来のビジョンが、もし、日本の社会にとって、あるいはもう私も日本の社会だけじゃなくてやっぱり、今ねちょっと外国の人は全くほとんど受け付けてないんだけども、受け入れる余地がないんでね、だけどまあご存知のように私は非常に強いつながりを持っていて、でまあもうじきあと2週間もしたらここにいる何人かと一緒に、インドへね行く予定なんですけども、なので、ね、外国の人とのつながりもうちょっとしっかり日本の国内で持ちたいなと思ってますので、ですから、日本社会にとってあるいは、地球の上で生きている人々にとって必要なものであるんだったらばそれは実現するだろうし、必要でないんだったらばそれはどんなにあれしても実現しないだろうなってね、いうことで、もうここから先はもう私は、もう 私がどうにかしてなるような話ではないので、もう全てもうマリア様か観音様かお釈迦様か阿弥陀様かイエス様かにお任せしちゃいますのでね。でそれでまあ私が今からね、何をどういうものをしたいのかっていうことをプレゼンテーションしますので、これそれに、賛同していただけるんだったらね、協力していただけるとありがたいなと思います、ね、でそれはもちろん今日だけでいきなり決まるわけじゃなくて、まあ、本当に原案の原案ですね、まあ、原案ですらなくて原案のそのまた原案って感じで、ね、その最初の第一歩をあれして、その後いろんな人たちの意見を交えながらだんだんと実現可能なプランになっていくのではないかなと思いますね。はい。でね、それでね、まずね、何をしようとしているのか、まあ、一つの理由はね、まあ、一方案がもう手狭だからっていうのも大きな理由なんだけど、まあ、それは全然そう大した理由ではなくて、まあ、私が今どういうものを考えているかっていうと、もう一回ねおさらいするんですけれども、まあ一方案を、まあ、英語だとねワンダルマフォーラムってちょっとかっこつけてやってんだけど、ワンダルマフォーラムってね、それは結構昔からやってて、私 の、名刺もらった人なら分かるように、一方は日本語の裏が英語になっていて、そこはワンダルマフォーラムってなってますけどもね、で問題はワンダルマっていうねこと で、で私が、のメソッドですね、はワンダルマメソッドって言って、瞑想入門の本がね12月に出るんだけども、それはね今日ちょっと告知すると二重告知になるので、今日はもう一方案の未来についてだけやって、来週、瞑想入門の本についての告知は、来週行いますね。一応それだけちょっとリスナーの方は頭の片隅に置いてください。12月に私の瞑想入門の本が出ます。ほぼ決定版と言えるようなやつですね。はい。で、まあそれは来週詳しく告知しますけど、まあ、私の瞑想メソッドはワンダルマメソッドといって、ワンダルマっていうのが、まあ、ここの、非常に重要なコンセプトでね。で、まあ、ご存知のように私はもうすでに、外州に20年近くいて、でその後ビルマ行ってミャンマー あのテラバダのねビクになって、たんだけども、まあ私はそこから、一歩踏み出しているんですよ。だから今は、外州の、所属するとかテラバダの、に所属するとかっていうことはやっていなくて、今は私としてはワンダルマ、のね、お坊さんっていう立場を取っています、ね、でそれは一体どういうことなのかっていうと、この、アップデートする仏教のね後書きのところに私が書きました。アップデートする仏教は前書きをね主さんが書いてもらって、で後書きを私が書いたんだけど、その中でね象さんの話を載せました、ね、でこれどういうことかっていうと、これはもう仏教の人ならみんな分かってるように、目の見えない人が、のグループがですね10人ぐらいのグループが、みんなで象に触る、ね、生きている象に触る、ね、で10人が触るから、まあ、みんな1箇所ぐらいしか触ることができなくてね、像全体を触りまくればよかったんだけどもそうもいかなくて、10人も押し合いへし合いやってるんでね、である人は足だけ、ある人は鼻だけ、ある人は 牙だけ、ある人は胴体だけ、ある人は尻尾だけ、ね、ある人は耳だけ、ね、触って、そしてみんな象について、象とはこういうもんなんだと意見を表明して、これも想像つくように、足を触った人は象というのは柱のようなもんだった、ね、耳を触った人は象というのは布団のようなもんだ、ね、牙を触った人は象というのはものすごく硬くてツルツルしてるって、ね、で鼻を触った人はホースみたいなもんだってねで尻尾を触った人はなんかひあ、ね、紐みたいなもんだとか、ね、胴体を触った人はなんかもう樽みたいな、ものすごいでっかい樽みたいなもんだって言って、ね、でそれは、一人一人は一切嘘はついていない、己が感じたところ、己が触ることによって得た経験を非常に素直に正直に述べているだけですね。だから誰一人として嘘はついていない、ね、だけども目が見える人が、その様子を見たら非常にきれいにわかる、ね、目の見えない10人が像に、すがりついて、でそれでみんなが像の1箇所だけ触ってそこにすがりついて、でそれぞれの意見を述べている、ね、そういうことですね。でだからもう何が起こったかはもう明々白々なんですよ。だけども問題は、だから目が見えている人がその様子を見たらもうどこにも謎とか不思議なところとか一切なくて、何が起こったかは非常にわかるわけですね。だけど問題はその10人の目に見えない人たちですよね。問題はで10人はお互いの意見が違うからちょっとみんなショックを受けるわけですよね。でそのうちどうせ喧嘩が始まるわけですよねでそのうちいろんなもしかしたら殴り合いが始まっちゃうかもしれないしね、で殴り合いの結果一番腕力が強い人が勝って、腕力が強かったのが象の牙を触っていた人だったとしたら、象っていうのはツルツルしてて硬いものなんだっていう結論が出てしまって、で他の象っていうのは柱のようだとか象っていうのは布団のようだとかっていう意見は全部間違いだって言って捨てられてしまう。なぜそう決まったの？その人が腕力が強かったからってね、そうなってしまうわけですよね。あるいはその人がなんか非常に世間的なつながりが強くて政治家ともつながりが強くて安倍首相の友達だったりしてね、それでもうそれが日本政府決定とかね、なる場合かもあるかもしれない。これ全然冗談じゃなくて仏教2500年の間に、王様に支持をされた宗派が生き残るっていうことはもうざらにあったわけですよね。で正しいか正しくないかではなくて、ある宗派が、その王様なり権力者の庇護を得たために、大きなお寺が建てられて、そして他のそれと対立する宗派は一切サポートを受けられないままに消えていったなんてことは本当にざらにあるんですよ、ね。それは正しいものだけが残ったとか、ね、そんな話であるわけがなくていいですね。はい。でその時に、だから今私らは、象の足臭とかね、象の牙臭とか象の耳臭とか象の尻尾臭とかね、いろいろがあって、もうどうにもならなくなっちゃうわけなんですよ。まあもうそういうことになるとね、だから、まあ例えば、象の耳臭のね、本山のなんか建物があって、そこでは 象の耳臭の教えしか教えてはいけなくて、そこで象の鼻臭のね教えをの、法話会とかを催しては絶対にいけない。なぜ、ここはねそういう教えの場所だからね、っていう非常にお互いに排他的になって争い合ってわけわかんなくなる、ね。まあ、そこにいろんなプライドとかあるいはいろんな利害関係とか、ね、が挟まれるので、もうどうにもならない、ね。で私がもし、そういうあの宗派なりセクトなり、伝統なりに満足しているとどうしてもあのその影響を受けざるを得ないわけね。それは当たり前ですよね。だってそれによって生活成り立ってんだから、自分が所属する宗派の、教えをとにかくガンガン前へ打ち出さなきゃいけない、ね。で私は今なぜ、ワンダルマっていう立場を取っているか、どの宗派にも直接には所属していないのか、で、私はかつては2つの宗派に所属していたんだけども、今はちょっとフリーな立場を取っていて、っていうのはあのどこからも制限を受けない、ことによって、で、像全体を見たいからですね。象の足臭に、所属していると象の足にあの縛り付けられて、どうしても象の鼻とか象の牙が見えなくなってしまう、ね。で、昔だったらばあの、もう交通が不便で、お互いに、旅行することができなくてね、仏教というのは2500年前の、ブッダガヤの菩提寺の木の下でお釈迦様が、真理を発見されて、でその真理が、アジア中に広がっていって、でその広がる中でいろんな宗派に分かれていってしまった。だけどもあの昔は本当に交通が不便だから、お互いのことをよく分かんなくてね、日本に生まれちゃったらもうチベットの、ね、谷で何が行われてるか分かんない、ね。道元禅師の頃、道元禅師と 見られればほぼ一緒かな、ね。ちょっとずれるか、ね。一緒だとしても道元禅師からすればね、あのチベット の, あのヒマラヤの洞窟の中で見られればという人がすごい修行してたなんてことは想像すらできないわけですよね。でそれはもう逆で、ミラレーパーという人が、極東の、ね、中国や日本でそういう座禅ということが行われていたなんては知る由もなかった、ね。で、スリランカから、ミャンマータイへ、非常にお釈迦様のもともとの、教えが伝わっていることすらも全然分かんなくてね、お互いに全然分からなかった。だけども今2015年の、状況というのは全然それと違って、もう本当に私らですら簡単にインド行けちゃう。で、今は、英語が、共通語ですから、英語さえできたら世界中の、お坊さんたちと、仏教徒の人たちとあの自由にディスカッションができる。直接会ってディスカッションもできるし、本の形で、読むこともできるし、ね。そういう形で、今は非常にあの、この2500年の間に起こったことをリアルに、理解することが可能になっている、ね。でその時に、私のいつも言うイメージとしては、菩提樹、ブッダガヤの菩提樹があって、そしてその下でお釈迦様が座っていられて、ブッダが座っていられて、ね。で、その周りをみんなで囲んで座る、ね。 そして日本の禅僧の人も日本の念仏の人も、ね、テーラバダのビクも、ね、チベットのリンポチェもチベットで、俗禅やってた人もマハムドラやってた人も、ね、そこに来てもらう、ね、シカンタザやってた人も公安禅やってた人も、ね、生阿弥陀仏の人も南無法蓮華経の人も、即身成仏の人も、ね、みんな来てもらう、ね、そして、お釈迦様に向かい合いながら、自分が、自分の手元にあるものをみんなで、披露し合って、ね、そうすることによって、像の、パーツのあらゆる情報がそこで集められて、牙、鼻、耳、足、胴体、尻尾、ね、目、ね、で一気にそこから一匹の生き生きとした像が立ち現れる、ね、でそれをするために私はちょっと今まで所属していた2つの、教団から今ちょっと自由な立場に立って、それは何のためにやってるかっていうと、そういう、一つの像を出現させるためですね。それがワンダルマっていう立場です、ね。ここちょっともう一回押さえてほしいんですけれども、ですからワンダルマっていうのは、一つの宗派じゃなくて、それぞれの宗派に分かれていた、その宗派に、よって、伝えられてきたものを全て統合した果てに現れてくる一つの像の姿ですね、一つの像を立ち現せるために立ち上がらせるために、この、ワンダルマっていうことを提示して、そしてそのために一番ダイレクトに行く方法としてワンダルマメソッドというメソッドを、今、統合してね、まあワンダルマメソッドは、まあ、私の曹洞宗の士官多座の経験と、それから、ミャンマーにおけるパーメソッド、ね、を合わせて、でそれからまあこの2006年に帰国して以来もほぼ9年近くですね、まあ正式に教え始めた2007年からだから、まあ8年ですね、皆さんとあれこれしながらフィードバックを受けながら、こうやったらどうなの、こうやったらどうなの、こうやったらどうなのってね、やりながら洗練されてさせてきたものです、ね、そういうワンダルマメソッドというメソッドですね、それですね、でそういう、ワンダルマっていうのはそういう立場で、私はそういうものですね、はい、でそれで、で問題はで、まあ、具体的に今どういう状況かっていうと、まあ、一方庵っていう、鎌倉の稲村ヶ崎にある小さな庵があって、でこれは、1985年に、私の父親である山下義明という人が、まあ、そのちょうどその時私が曹洞宗で出家した数年後だったんですけども、ちょっとね私の将来のことを父親も心配していて、どうせ私が普通の寺の住職になるはずはないだろうってね、まあ、その時に何かの、場所があればいいんじゃないのってことで、一つの案をね、いおりを、鎌倉の稲村ヶ崎っていうのは、まあ、いらした方のお分かりのように、鎌倉幕府が滅びる時ですね、新田義貞が攻め入った、ね、鎌倉の、鎌倉の市内に、 稲村ヶ崎を通ってで剣を投げると、まあ、普通はあの 海の水のためにいけないんだけどそれがスーッと、引いて引いて引いてそれであの、そこからあの鎌倉の市内に攻め入って、ね、それで、鎌倉幕府が滅びるきっかけになったっていうね、まあそまあまあ、だからそこでは、たくさん の戦いが行われてたくさんの人が亡くなって、まあ、11人塚っていうね11人の、その時亡くなった、ね、人の、菩提を弔うための塚があの私のすぐ近くにありますけれどもそのぐらい多くの人の血が流れた場所ですね、でまあ今は現代ではあのそれと全く正反対なんだけどもあのサーフィンのメッカとしてね、有名であのサザンオールスターズとかね、なんかの関係としてね有名な場所ですけどもね、はい、でそこにまあ庵を建ててでそれをあの、私の将来のためにってことでねで、まあお寺を作るにはあの2人の人が必要で、五海山っていう人と海喜っていう人ですねで五海山っていうのが、徳のある、お坊さんで海喜っていうのが実際にあのそのお金を出す人ですねで、私の父親の方がお金を出して土地と建物を建てて、で五海山としては飯田利行先生っていう、領寒史の研究で有名な方ですね、その方にお願いして、五海山になっていただいて、ね、でまあ私がまあ2代目の住職っていうような形で、まあ、ただ、この一本案では全く何にも宗教法人のあの申請も何も してないので、まあ、あくまでもプライベートのお寺っていう位置づけですね今のところはですねで、まあそんな父は、まあ、あの父は、まあ、弁護士やってたので、まあ、普通のサラリーマンの人よりか多少お金あったんだけど、まあ、とはいえそんな大きな大きなお寺を建てるほどのあれはないので、まあ、小さな本当に、父親があの週末過ごすぐらいの小さな庵を、ね、建てて、まあ、で父親自体はそこを週末の家として使ってきたっていうねでそれで、まあ、私がアジアから戻ってきたら、2006年ねその頃も父親は引退して体もちょっと弱っていてもう鎌倉まで通えなくなったんで、で私がまあそこを受け継いで、それで、まあ、そこを中心に活動してきたっていうねそういうことですねそれで、父親の方が、去年の12月の26日に、前橋の、次年っていうね有料老人ホームで、母親に看取られながら亡くなって、それで、お葬式とで年を明けてから青空へ送る会ってねいうのをやってであの本当に多くの人にねあのもう本当150人以上に150人以上200人弱かなぐらいの本当にたくさんの人に来ていただいて、まあ でその時のあれとして、もう一方案の会期なので、一方案として戒名を父親に授けるというねそういうスタンスを取りました、ねだからまあ一方案というのはまだ全然、プライベートなお寺で何も、法律的根拠とか、ね、宗教法人のとか何もないんですけれど、まあ、一応、私らの側としてはもう一応お寺としてスタートしている五海山さんがいて会期がいてそして会期がなくなったんで会期にあの、一方案の会期としての、お改名を授けるっていうね、ことをしてきました、ね、はいでそれで、現在のね一方案なんだけどまあ今ここにいる人には言う必要もないんだけどまあただあのポッドキャストのね人の 聞いてる人のために解説するともうちょっとはっきり言って限界に来ていて、まあ、土曜日曜の座禅会ぐらいは何とか言ってるんだけど、もう、精神がね、完全にパンク状態で、一方ではもともとそんな、まあ、うちお寺なんだけども、そんな修行道場として機能するような規模にはもちろん最初からなってなくて、だからまあ日曜日に座禅会するぐらいならなんとかこなせるけれども、本格的な、道場というわけにはいかないね。でなのでもうほぼ限界だし、でこの先、ちゃんと活動していくためにはきちんとしたねものをしなきゃいけないだろうということですね。で、まあ今は鎌倉っていうところにあるんですけども、まあきちんとした道場としてはね、もうちょっと山の中に入った方が不動産もね安くなるので、現実的に、現実的なんてはないかなというね気がしています。でだからまあそこでは、ワンダルマっていうね、っていうスタンスのもとに、日本のどの寺とも決定的にスタンスが違う、ね、でそれと、まあアップデートする仏教の中で一番受けたのが受けたフレーズが医療行為をしていない不思議な病院っていうね、いう、ことをやって、でただそれはね私は別に結構日本の寺さんには同情的で、なぜ医療行為を行われなかったのかっていうのはちょっとこれ非常に複雑な原因があって、ただ単に今のお坊さんたちが怠けているからっていうだけではなくて、医療行為をしたくてもできない理由はいくつかあるんですよ、ね、ですからそれを私は責める気は一切なくて、だけどももうそういうふうなあり方ではなくてね、実際にやるんだったら本当に医療行為が行われている本当にまともな病院、心の病院ですね、お寺っていうのはそういうところです、でなきゃいけない、ね、それでもって経済的にも全部回していけるような、ね、場所ですね、ってことを考えていますね。はい、ただでそれで、もちろんじゃあどこにとかね、どうやってとかね、どのくらいの規模とかね、そういうのは全くの今白紙以上、まあ一応目処的なものはもちろん持っているけれども、まだもちろん全然現実可能性は、低くて、まあどこって言ったら、まあ大体神奈川県の西から静岡にかけてっていうようなね、まあ富士山の南あたりをっていうので、今ちょっと伊豆に来てるんですけども、ちょっと、伊豆の土地感をだんだんと養っていくためにね、っていうような感じです、ね、はい、一応これが一応私のプレゼンテーションで、でこの後ねちょっと、丸くなって座りましょうね。でそれで、この、ホワイトボードに、がありますので、そのところにちょっと菅原さんとか私とか、あとレゴさんもねちょっと座ってもらって、この後はヨーガと、ね、瞑想
やって、多分そのぐらいになったら5時ぐらいになるから温泉入って、ね、で今日は夕飯ないので、まあ、その頃ちょっといろいろまたインタビュー的な、ね、ことをして夜の座禅につなげるっていうね、そういう形にしたいと思います、ね、はい。そんなんだけど、まあ、ちょっとあまりにも漠然としすぎていて、イメージがね、やっぱりこういうの大事じゃないですか、ね、でそれで、だから日本のお寺ではなくて、まあ、もう、どれに一番近いかったら、まあ、はっきり言って瞑想センターなんですよね、瞑想センターで、瞑想センターとなるともうこれはすでに、アメリカとかヨーロッパにはたくさんあるんですけども、ただアメリカやヨーロッパの瞑想センターもやっぱりそれぞれの、宗派のね、瞑想センターになってるわけなんですよ。だから私らはそことちょっと違って、まあ、ワンダルマの、センターだけども、やっぱりそこは、瞑想するね、まあ、だから普段一本でやったり、まあ、こういう伊豆高原とか御嶽山とかね、そういう場所を借りてやってる接心リトリートを行えるような、ね、短期間もそうだし、あるいは中には長期でいたいっていう人も何とか受け入れられるような、ね、そういうイメージですね。はい。で、で今日ね、私はもちろん建築っていうのは全然素人もいいところでなんだけど、ちょうどね本当に、ヒントを与えてくださる、非常にいい人と巡り合えて、こちらに、ね、座っていらっしゃるのが菅原正成さんですね。でちょっとね私の方から紹介しますけれども、今年のね、1、2月かなにメールをいただいて、まあ、それは京都座禅会への申し込み のメールだったんですけれども、非常に不思議なことを書かれていて、どういうことかというと、まあ、ご自分はずっと宮大工を、ね、されてきて、宮大工というのは普通の大工さんではなくて、お寺とか、ね、神社とかそういう特殊なものを建てるから、もう普通の大工さんよりはるかに、技能とか、ね、技術とか必要な、ね、でそれをやってきたんだけども、なんかおかしいんじゃないか、ね、でまあ後から聞いてびっくりしたんだけど、本当に日本の最高の、技術を、ね、とものすごい最高の材料を使う、ね、現場にいて、で出来上がったものは本当芸術作品的なね、ようなもの、ね、だけどこれ誰が使うのってね、だからまあ、っていう疑問を持って出したそうなんですよ。でそれでさっきも出たけども、アップデートする仏教の中で、医療行為が行われていない病院っていうね、いう私のフレーズを読んで、本当にあまりにも納得しすぎたってね、納得しちゃって、あそうか、だから自分はなんか虚しさを感じていたんだ、ね、で実際に病院を建てて、で自分が建てた病院によってたくさんの患者がそこで救われるんだったら、苦労して建てた甲斐もあるんだけども、だけども建てた病院はものすごく立派なんだけど、別にそこで医療行為は行われない、たくさんの人が救われるわけではないってなったら、この最高の技術は一体何のためなのっていうね、そういう疑問をずっと持っていたそうなんですよ。でそれどのくらい最高の技術かっていうと、伊勢神宮ですね、2年前に遷宮をやりまして、遷宮っていうのは、20年ごとにね、
伊勢神宮行った人は分かるようにあの隣に立ってるんですよね、今までのがあってその隣に新しく建てられて今までのはきれいさっぱりなくなるっていうねっていう20年ごとに、まあ、それによって、技術を継承する、ね、20年ごとに世代が変わっていくから新しい世代の人が、その家を建てて建てることによって技術を継承していくとかねいろんな理由が当然あるんだけれども、まあだから伊勢神宮、の特に外宮ですね内宮と外宮と2つありますけれども外宮の方の副統領をされてでそれで土の宮とかは統領として、やられてまあだからまあ伊勢神宮ですからまあこれ以上最高のものはないわけでね、でだけどもまあそういういろんな疑問を持っていられたので、まあ宮大工として働くだけじゃなくて実際に建物を作るねそのためには設計というものが必要で設計することかでそれで一級建築士の資格を取られてでちょっと設計を勉強したいということ で、で今象設計集団っていう象というのはまさにエレファンさっきちょっとさっきと重なっちゃって全然私するその意識なかったんだけど象設計集団って、ね、エレファントですよっていう建築家の人の集まりがあって、それが非常にユニークな活動をしてきているみたいですねもう結構何十年というあれがあってで そのあれは東京と台湾とそしてもう一つ北海道の十勝に、オフィスがあってで 菅原さん自身がもともとは十勝の人なので、まあ、宮大工はもちろん京都を中心にね活動されていたんだけど、まあ自分のふるさとである十勝ね、っていうこととそれから造設計集団というのは非常に、ユニークな活動をされていてまあ、まあこれは作品を見れば一番なんだけどもいろんなね公共 の市役所だとかねいろんな特別養護老人本部もやって、ね、非常に公共的な建物で非常に斬新なアイディアで斬新な建物を作られていて、ねそういう造設計集団に入られてで今まさに勉強中っていうねことでそれで今年の9月に、それこそアップデートする仏教を体感しようの札幌のね会が9月の初めにあってでその時に、京都の座禅会以来またお会いしてでそのアップデートの会が終わった後ね札幌の町で、夕飯を一緒に食べながら、いろいろと、まあ、今話し合っているようなことを話して、でだから菅原さんとしては本当に医療行為が行われる病院ですね、もうそれは立派である必要もうそんな伊勢神宮みたいなものを建てるそんなじゃなくてね本当に実質的に医療行為が行われる病院を建てたいということとで私としてもそういう方向で、なので、まあ、2人 目指すところは不思議と一致してねそれでまあで私がじゃあ今度伊豆高原でこういうリトリートがあってみんなで話し合おうと思ってるんだけど、その時にねなんかみんなの参考になるようなプランをね、提示していただいたらありがたいっていうねいうことで、ちょっとお願いしたら快諾をしていただいて今日来ていただきましたでいくつかのねスケッチを、用意されているみたいなんですけども実は私もまだ見てませんね、でそれでこれをいきなり建てようなんてそういう話では全然なくて、そんなのも まず無理だし、ねなのでまあ皆さんの、思考を刺激するイメージを刺激するね、そこあたりから、まあ出発していきたいなと思いますすいません長々と私だけ喋ってじゃあまず菅原さんでまずちょっと自分が今思っていることを話していただけますかでその後具体的なスケッチとかね、
はい、
でしょうね だからその今言った医療行為の行われていない病院に関してちょっと自分のことを、
はい、
ちょっと話してみて宮大工の時の経験とか、
はい、初めましてが改めまして菅原と言います。菅原正成と言います。よろしくお願いします。私は宮大工15年して今は、造設計修学というところで働かせていただいています。スケッチと一緒に紙芝居みたいなものですけ
ど、どうぞどうぞ
紙芝居みたいな、これが山下さんが言われてたことととても僕が宮大工として感じてたこととすごく分かりやすいなというかと思いまして、で僕最初は
じゃあその宮大工の時のとかねいろいろあるわけね、
はいはい、僕最初は、うん、もし宮大
工ちょっと見て、ちょっと近づいてちょっと待ってねちょっと待ってね、はい、みんなもうちょっと どうぞこっち寄っちゃって見える人近くで見えるところです
。すいません
紙芝居紙芝居
大学は体育大学に行ってました。
あ、そう、
サッカーをやってたので、サッカーの強い大学に行ってました。先輩にななみさんとかがいるような強いところでサッカーやってましたけど、まあ、そこで夢破れ、
サッカー選手になるじゃないですか、
行きようかなとか思いながらいるときに、最初はその大工っていう仕事にすごく自分の手で自然の木を使って建てる、あ、それかっこいいなと思って、でそう言ってる時にこの田中文夫さんという方、東京で大工をされてる方だったんですけども、あ、もうこの人だという感じで、まずその人のところにお願いします、入れてくださいって言って、でここで本当に大工の基本、釘を打つとかカンナをやるとか本当に基本の基本を教えていただいてました。でそうするとやっぱり宮大工っていうのはもっとすごい、まあ、お寺もやってたんですけどもすごい技術だっていう、でやるならやっぱ京都だなと思って一番のところに行こうと思って、で縁あって京都の、お寺ばっかり社寺専門やってるところに、行きました。ここで5年ほど働きまして、で京都では、まあ、京都市内のお寺とか、まあ、有名な、まあ、これは木舟神社という
木舟神社、あ、行った、ね、鞍馬のところ、
ね、とか、
うん、あ、新しいの建ててましたね、
はい、そういうとことかさせていただいて、これは、某新しい宗教なんですけども、まあ、世界一の大きさの鐘楼とか、まあ、とにかくこれも西本願寺とかよりも大きいとか、もう常にすごく世界ギネス登録とかそういう感じで、最初はすごいこんな大きな木を使ってって思ってたんです。で技もすごいし、でこの頃からだんだんなんでこんなに大きいのかな
ってなんでこんなにお金かかんのかなって
すごいな、すごいんだけれどもっていう疑問がやっぱりちょっとずつ大きくなってきまして、これは何だろうと。でその時にまた縁あって伊勢で前回やった方が行くので一緒に伊勢神宮力貸してくれないかって言っていただいて、伊勢っていうのはまあ日本の信仰の中心だし、ぜひ行ってみたいと思って、で伊勢の方に行って、でそこでは伊勢神宮、これは下宮なんですけど、まあ、下宮の一応副棟梁としてお手伝いさせていただいて、ですごくいい経験をさせていただきました。 で伊勢にいる頃から少しずつ、新しいこと、本当に何かしようとされている方たちと会う機会があって、若い方だったりあったりしている中で山下さんのことをちょっと知ってたぐらいだったんですけども、で図書館でその本を見つけまして、でその本を借りて、
アップデートね、
そうです、うん、アップデートする、うん、借りたらポケットに入れて洗っちゃったんですね
図書館の本を、
図書館の本を洗ってしまって、で図書館に行ったら買い取ってくださいって言われてあ、これってひょっとしてなんか持ってろってことなのかなって勝手に解釈しながら飲んでいるうちに、まあ、言われたようにすごい、あ、なんかすっと腑に落ちるというか、あ、そうかそうかっていうふうに感じまして、で こまでが、去年の3月までですね、僕がしていた大工15年。それで、じゃあ僕どういうふうにしていきたいのかなって思ってて、自分で叩いたり作るので設計するっていうことはできないし、設計したいなってずっと思ってたので、まあ、大工しながら勉強して一級建築士を取って設計事務所に行こうって決めてたんですね。それでどんな設計事務所行こうかなと思って社事専門とかいろいろ考えたんですけども、山下さんが言われてるように社事宗派がそうであると建てる方もやっぱり像の足とか、うん、いろいろ制約が、この建物はこうだとか、こっちの建物にこっちの宗派を持ってったら何も分かんないなとか、やっぱそういう縛りがすごくあって、社事じゃない方で人間が本来持っているなんていうんですかね、そういう思いとかそういうのを形にしたいなと思って、で縁があって像設計集団というところがあったので、
像設計すごいね、像っていうのね。
でまあそこではまあこれは台湾のお寺、あ
それが造設計集団の作品ですね、
また本も持ってきたので後で見てください、で、はい、これは台湾のお寺なんですけども、とか、まあ、これは住宅だったり、あと面白いのは一緒に十勝で高野ランドスケープという全体をデザインするところと一緒にする仕事も多くて、そういうところだとあの庭園だったり、これは本当に土の中に建物を入れているという建物
が、それと北海道ですか、
これは北海道なんですけども、土の中に入れてその土に光が差し込むとか、そういう建築をしていて、それがすごく自分にとってはお寺と伝統のと、なんていうんですかね、本来の人間本来のこう活動とかとすごくマッチしてて、それが本当に山下さんが言われていることと僕はすごく近いというか、そういうことを一緒にできたらなというふうに思って、で今回こういう場を設けるのに一緒に来ようって言っていただいて来てるところなんです。でこうやってきて、じゃあそれをどういうのにするのっていうところが大事なところで、で僕は僕なりに少し考えをこの次の紙芝居にあるんですが、その前にやっぱり今回瞑想、僕はリトリートも初めて来てすごい感じたこともあったし、で皆さんはすごいもっとたくさん経験してるから、一人一個例えばこういう場所だったらいいなとか、ヨガこうだったらしやすいなとかすごいあると思うんですよ、皆さんが。だから2分ぐらいで一人一個書いてもらって集めてみたいと思うんですけど、
う
ん、
あそうですか、
よろしいですか、
はい、もちろん
すいません、ここに鉛筆とかいっぱいありますので、はい、人数分あると思います。はい、
レゴさんも書いてね、ソラちゃんと遊べるところです
本当に一つでいいと思うので、こんなのがいいな、
ありがとうございます。
いい紙と、
どんなことですか、具体的に。
いえ、最初なので思いっきり妄想を
あって、妄想を書いて、
そのなんかこれぐらいの大きさがいいとかじゃなく、もっと
何でもいい、
何でもいいと思います。こんな一方案がこうなってほしいって夢でいいと思うんですね、最初なので。
ゴキブリがいないところ、持ってんでしょ
エアコンが欲しいとかそういうのじゃなくて、もうちょっと高いところに。
一つでも
いいと思います。 これ並べますか、みんな。みんな見てたら嬉しいですもん。
あ、なに、お、すごい。
動物と一緒に過ごせる。ストリートの時疲れたら休めるところがある。ごめんなさい。疲れちゃうから。
初めて見たかも。
はい、あ、書いた、みんな、もう出した？
あ、ない、ま、ないですね。
すごい、だいぶ古い。
ないです、
別にないの。
みたいな。面白い
ね。あ、すごい。近くで見てくださいね、周りの
方も。やはり心理のための瞑想する場所って
使えば使うほど馴染んでよく
読み上げていこうか、ね、読み上げるよ。瞑想とそれ以外がつながっている場所、それからロケーションが海、気候は海の近くってこと、光にあふれた土があり、サムができる空気の通る場所、美しい緑のある場所、リトリートの時疲れたら休めるところがあれば誰だよ、正気で満ちあふれている場所、自然と共存しているお花や草であふれている、太陽の差し込む明るい場所、心身の弱っている人たちが集まる場所なので余裕があるといいなと思います。広さ、施設、空気感、トイレ、広し、バリアフリー、暖かい木、パワーのある土地で座りたい、綺麗な木の流れるところ、あ、木が多いね、静かなところで東京や大阪とところから行きやすい場所、あまりお寺っぽくない建物がいいと思います。使えば使うほど馴染んで良くなるようなところ、朝日と夕日が入る、心理のために瞑想する場所、動物と一緒に過ごせるところ、花や木など緑がいっぱい、それから、あ、これはなんかもう
僕勘違いしたんですよ、なんかそれあれを建物を描いてみ
る
みたいな、
建物ね、はい、なんかメビウスの輪みたいなんか2つなんだ、はい、これは、あ、これはあの畑やハーブガーデンがあるところこれ私だけど、はい、瞑想とそれ以外がつながっている場所、はい、こういう、まあ大体、
はい、
大体わかるね、
意外にみんな共通、
そうですね、うん、